おはようございます。先週は復活祭イースターのお祝いでありました。この筑紫の南教会では、西南学院教会で長く牧会なさいました踊り一郎先生が来られて、説教をなさいました。私もあの教会のホームページで、先生の説教を聞いたのであります。私は特にあの踊り先生のお父様の、踊り敏郎先生が、さくらんぼのことをおっしゃった、先生が死の直前に冗談を言われた、隠れて食べるさくらんぼはおいしいというねそういうことをおっしゃる方でした。その印象をそのくだりを印象深く聞いたのであります。あのまだお店には、出てみたらですねまたさくらんぼは並んでおりませんでしたけれども、出たら私はきっと買って帰って、一人では食べませんけれどもあのみんなで食べようと思っております。今朝はあの先週の続きといいますかその復活のイエス・キリストのことをお話をいたします。私たちの主イエス・キリストは今から2000年前、それは西暦紀元30年の出来事だと言われておりますので、正確には今から1993年前エルサレムの町の外、ゴルゴタと呼ばれる丘の上で十字架につけられてむごたらしく殺されました。そして3日の後、日曜日の朝に復活をなさいました。復活、そういうことが本当にあったのか、多くの人々の前で殺されて、確かに亡くなった人間が生き返る、そのような不思議なことが本当にあったのか、多くの人々が疑いました。それは何かこう幻のようなものを見たのではないのか。それは弟子たちの錯覚の一種ではなかったのか。夢でも見たのではないか。白昼真昼間にですねそのありありと幻を見る、そういうことが人間には時々ございます。特にあの疲労困憊して、死ぬ寸前まで行った方々は親しい人間の姿を見るというふうに申します。自分の妻だとかその逆に夫だとか子供とかねそういう親しい人々の幻をありありと見ると言います。イエス・キリストのご復活というのはそういう幻の類ではないだろうか、そのようにも思われるのであります。ですから復活を疑う人々もいます。疑うのはいいのです。疑うことは私たちに許されています。そもそも死人の復活というのは超自然現象でありますから信じられないというのは当たり前であります。けれども復活は実際にあった、そう信じるのはもっといいことです。なぜならそれは単に一人の人が生き返ったという奇跡だけではなくてそもそもこの世界はやがていつか滅びる、やがていつかこの世界が終わる時が来る、けれどもその後に必ずこの世界のよみがえりがある、そう信じることであるからです。私がミュンヘン大学という大学で勉強したんですけども そこで私に神学を教えてくださいましたパネンベルクという先生はそうおっしゃいました。復活を信じるということは、この世界の復活を信じる。だからこの世界の歴史には意味がある。だからささやかな私の人生にも意味があるんだ。ただ無意味な出来事の連続ではなくて、意味というものがある。それを信じるということが復活信仰には含まれているのであります。キリストの復活というのは、その孤立したそれだけの出来事ではなくて、終末、終わりの日に起こることの先取りであるわけです。復活を体験した人々の報告は、聖書にたくさんございますけれども、それらの中で私が最も好きなのがこのエマオ途上の出来事と呼ばれている物語であります。いろんな復活証言の中で一番そのあわあわしているというか、そのどうか夢のような感じで、で最後まで幻を見ているような夢みたいな感じが漂っている不思議な出来事であります。それだけにまたその今でも起こりうるような気がする、逆にリアルな感じのする物語であります。私は昨年の8月にたった5日間でありましたけれども、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラという町に巡礼をしたのであります。巡礼というのは毎日20数キロの道を歩いてアルベルゲという巡礼宿に泊まる、で翌朝また早く起きて歩き続ける、それが巡礼です。一日早い人で5時間ぐらいですね。私は足が遅いので、7時間ぐらいかかったんですけどね。それを歩いて、私はたった5日間の最短コースだったんですけれども、もっと長く1ヶ月とか、3ヶ月とか、歩く長いコースもございます。最長はですね、フランスの中部のヴェズレーという町から出発して、3ヶ月近く、雨の日もありますからね、そういう日は歩けませんから、2ヶ月半から3ヶ月ぐらい歩いていくわけであります。そしてその巡礼というものは、もうずっとこのエマオ途上の出来事に憧れているのであります。もしかしたら旅の途上で、自分にももしかしたらイエス様が近づいて声をかけてくれるかもしれない、そう期待して歩いているわけであります。イエス・キリストおっしゃいました。歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。イエス様からそう尋ねられる、そういうことがもし起こったらどんなにいいだろう。巡礼をする者たちは、それを心の底で願っているのであります。そうすれば、自分の人生の悩みはすべて解決するだろう。それが巡礼者の夢なのであります。このエマオ途上の物語には不思議なことがたくさんあるんですけれども、一番不思議なのはこの二人の弟子たちがイエス様に実際にお会いしているのに、それと気づかないところであります。もちろんそのイエス・キリストにお会いした方々は何百人何千人もいらっしゃいますから、イエス様とそれほど親しくない、遠くから見ていた弟子たちも いたかもしれません。まじまじとイエス様を見たことはない、ただ周辺にいた、この2人のお弟子さんはそうだったのかもしれません、知りません。でもそういうわけでもないのではないか、聖書には2人の目が遮られていて、イエスだとは分からなかったと書いてあります。目が遮られていたというのはどういうことなんでしょうか。もう本当に見えなくなっては歩けませんから、もう見えていても見えていない、これは本当によく分からない、ここでも不思議なのであります。ここに出てくるお弟子さんの一人はそのクレオパという名前でありました。中世のカトリック教会では伝統的にこのヨハネ福音書の19章25節に出てまいりますそのクレオパの妻マリアのクレオパと、ここでのクレオパは実は同一人物だったというふうに推測していたんです。つまりそのイエス様の十字架の時にヨハネ福音書によりますと、十字架の下には3人の女性がいた。一人はイエス様の母親のマリアであった。二人目はその母の妹、つまりクレオパの妻マリア。そして三人目はマグダラのマリアといってですね、もう三人ともマリアという名前であります。クレオパの妻マリアがそのお母さんマリアの妹だとすると、その同じ名前をそのご両親は娘2人につけたと、マリアという、ね、名前をつけた。そういうことは今ではあまりありませんけれども、当時はそれほど珍しいことではありませんでした。マリアっていうのは本当にありふれた名前で当たり前の名前だったんですね。ですから家族の中では多分別のあだ名で呼んでいたと思うんですね。マリア1とかですね、マリア2とかですね。ですから女の子というふうな意味もありました、マリアのね。もしそのカトリック教会の、中世のカトリック教会の推測が正しかったとすると、そのクレオパというのはそのイエス様のお母様のマリアさんの妹を嫁にしていた男であります。つまり親しくないどころか、もしかしたらイエス様が小さい頃から知っていたかもしれない、そういう親戚だったということになります。そのクレオパがそのイエス様をそれとは気づかなかった、これはやはり実に不思議なことだと言わなければなりません。エルサレムからエマオという村までは60スタジオン、スタディオンといいますから、およそ11キロぐらいになります。歩いて2、3時間の行程です。でその間イエス様と話し合っていて、しかもイエス様の復活について話していて、それでも気づかない。いよいよエマオの村に着いて夜になって、食事の時にパンを裂いてイエス様が分けてくださる様子で、ようやくイエス様だと分かる。これ本当に不思議なことだったと言わざるを得ません。復活後のイエス様というのは、やはり顔なども面変わりといいますかね、元来のイエス様とは変わっていて、他人だとしか思えなかった、そういうことかもしれません。イエス様だと分かった、その瞬間のことを聖書は30節以下で次のように書いております。 一緒に食卓に疲れた時、パンを取り祝福して先、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が内に燃えたではないか。修法の第4面にも書いたんですけども、その主の晩餐という礼典が始まったのは、このルカ福音書が書かれた紀元80年代よりももう少し後であります。1世紀の終わりか2世紀の初め頃であったというふうに考えられております。でそれ以前はどうしていたかというと、人々は教会に集まって自分たちが持ち寄ったものを分け合って食べていたんです。現在では愛餐と呼ばれる、それが後の主の晩餐式の原型でありました。でそしてこの愛餐はイエス様と一緒に食事をすることだと理解されておりまして、パンを裂いて分かつ、パン裂きということが特に大事にされておりました。聖職者が象徴的にパンを分かつのが主の晩餐式でありますけれども、最近はそれも省略して最初から分けておいたパンをお皿に並べておくのが普通です。しかし紀元1世紀の主の晩餐式が始まるより以前には、パンを実際に裂いた、当時のパンはこのぐらいの大きなパンですね。でそれをこう裂いて自分の食べる分を取って、でそして他の人に渡していく、それが食事の開始でありました。それがパン裂きという儀式です。でルカ福音書のこのエマオ途上の出来事には、その頃のパン裂きの儀式が反映されているんだと、そういうふうに考えられております。イエス様がパンを裂いて隣のクレオパにお渡しになった、その仕草でイエス様だと分かった。ありし日にそういうことがあった。クレオパはイエス様からパンを裂いてもらったことがあった。だから彼は分かった。それ本当にやはり不思議な、これもある意味で夢を見ているような、我が夢の出来事だったんだと思います。私はこのところで特に大好きなのは31節の、こうすると見姿が見えなくなったとあるところです。イエス様だと分かった、その瞬間にイエス様見えなくなった。不思議ですけど、私はもうこれこそ本当だというふうに思うのであります。本当のこと、神様の真理というのは多分いつもこういう形を取るのであります。何かが分かる、すると分からなくなる。私もこれまで70数年生きてきましたけれども、この連続でした。本当のことが分かる、 するとますます分からなくなる。真理というのは常にもっと大きな謎につながっている。謎が謎を呼ぶといいますか、その神様のことが少しだけ分かる、するとますます神様は分からなくなる。本当に不思議だ。私がずっと何十年も研究してまいりましたトマス・アキナスという、ね、中世の13世紀の神学者は、私たち人間が神様について知りうる最高の事柄は、私たちは神を知らないということだ、そう思いました。もう2000年の教会の歴史の中で、最高の多分学者が、神様について長年研究して、その結論は神様は分からないということだ、それは何か私をホッとさせてくれます。それはもちろん、トマス・アキナスの生涯が無駄であったということではありません。神様についていろいろ発見をした、分かった。例えばそのトマス・アキナスの有名な言葉ですけれども、神様は存在そのものだ、存在する、それが神様だ。だから存在するものは全て神様を幾分か表していると、そういうことをおっしゃいました。けれどもその方がですね、もっと大きな謎が神様にはある。神様が何々ではないということは分かる。でも神様は何であるのかということは分からない。そう言ってるわけですね。難しい言葉で言うと、神の本質は分からない。神様がどういう方であるかということは分かる。ですから神様についていろいろ分かると、もっと分からなくなると、そういうことであります。昔私は山登りが好きで、北アルプスなんか登ったんですけど、夫婦言いながら登って、あれが頂上だと思ってたどり着くと、山はもっと巨大だったと、自分は小さな尾根に達したに過ぎなかったと、もう巨大な山が前に見えると、そういうことがございます。ですからよく、この天国というのはもう何もすることがなくて、全ては平和で、戦争や喧嘩などドキドキすることもなくて、私たちはただゴロゴロしているだけだから、多分退屈なところだろうという人々がいるんですけれども、私はそうではないと思うのです。天国では毎日が新しい発見がある。神様を知らなかった私たちは神様を新しく知る、そういう出来事がこう毎日あるけれども、発見するたびにもっと新しい謎が見つかって、毎日ワクワクしながら次の謎を探求している、そんなところではないだろうか、そう思いました。最後は私の個人的感想のようなことになりましたけれども、もう一度、イースター、先週のイエス様のご復活に感謝の祈りをお捧げいたします。アーメン、アーメン、アーメン。主イエスキリストのよみがえりに感謝をいたします。主は私たちのために身をもって道を切り開き、この世界は決して行き止まりではないことを示してくださいました。どのように世の中が暗くても、戦争と疫病と飢えがこの世界に満ちておりましても、必ずこの道は 将来へと続いている、それはすでにあなたが行かれた道なのだということを教えてくださいました。イエス様、どうか私たちの地上の道の上で私たちに声をかけてください。しっかり歩け、あなたどこに行くのか、その声に励まされて私たちは今日も明日も歩き続けることができます。地上の生活は決して楽ではありませんけれども、私たちは励まし合いながら歩いてまいります。神様、そのことを心より感謝させてください。どうか私たちに歩き続けさせてください。このことを主の御名によって祈ります。アーメン。